ちは、カウンセラーの水月愛です。今日はですね、依存とストレスの関係についてということで話していきたいと思います。私はこれまで依存になるのは個人の特性だけが原因じゃないというふうにお話ししてきたつもりなんですけれども、例えば例を4つほど挙げますと、占いをやめたくてもやめられない占い依存さんの場合ですね、占いは自分に自信がない人がハマるって言われてしまったりですとか、例えばアルコール依存症の方は、お酒をやめられない人はだらしないって言われてしまったりですとか、ギャンブルをする方はですね、人の迷惑を考えていないとか言われたりですとかね、あと最近多いスマホゲームの依存に関してはですね、現状のまま満足している意識が低い人だとか、大人なのに子供みたいにゲームばっかりして精神的に子供なんだねみたいな、そういうふうに言われてしまったりするわけですね。で、お気づきかと思うんですけれども、これらは全部ですね、依存というものを個人の、ネガティブな特性のために起こっているというふうに考えているものなんですね。で、それではちょっと今の依存の考え方というか治療というか、その研究結果にはそぐわないことになります。で、この考えっていうのは日本人が多く持っている依存に対する偏見なのかなというふうに、考えています。依存、そうではなくて、依存っていうものは個人の特性だけではなく、もっと、環境とか社会のシステムとか、そういったものに、起因することも多いんだよっていうことを、お伝えしてきました。で、依存っていうものはですね、誰でも、私たち誰でもなる可能性があるということをまず念頭に置いて、で、さらにですね、私たちの個人的なそのダメな部分が依存させているだけじゃないっていうことを、覚えていただきたいというふうに思っています。で、今日はですね、その依存を形成する原因の一つにストレスという大きなファクターがあるかなというふうに思いますので、そのストレスと依存の関係というものについて、解説していきたいというふうに思っています。はい、では早速ですね、ストレスと依存の関係について話していきたいんですけれども、事例が2つございます。まず1つ目の事例はですね、ベトナム戦争中の兵士たちの話なんですけれども、アメリカの兵士たちはですね、ベトナム戦争で戦地に赴いて、その戦地の中で、ヘロインというですね、とっても依存性の強い薬物があるんですね。それを、取り放題だったため、すごく体の中で、流行ってしまったんですね。ヘロイン中毒がいっぱい、起こったんですけど、ヘロインを使っている人がいっぱい、先日いたんですけれども、戦争が終わって、平和な、アメリカに帰ってきて、家庭に戻るとですね、驚くほどヘロインのことを思い出して、吸いたいというふうになった方っていうのはね、いらっしゃらなかったんですね。で、これから何が言えるかというと、戦時中のストレスが、原因でヘロイン中毒になっていた可能性がある。で、平和な家庭に戻ってストレスがなくなるとヘロインなんかに頼らなくても良くなったというようなことが考えられます。ヘロインっていうのは本当に依存性の強い物質で、使用したらですね、3割の人がもうヘロイン、依存になってしまうというような、一般的には言われてるんですけれども、その時の兵士たちっていうのは1割ぐらいだったらしいですね。それに対して3割のところが1割ぐらいの割合で、ヘロイン中毒になったらしい。まあゼロではなかったみたいなんですけれども、驚くほど少なかったということが挙げられます。で、もう一つの事例はですね、ラットパークっていう実験がありました。ラットっていうのはまあネズミちゃんなんですけれども、実験用のネズミですね。それを狭いケージの中に入れていると、水とモルヒネの入ったモルヒネ水ですねを、両方あげてみると、モルヒネの方をよく好んで飲んで、そのうちにですね、モルヒネ依存症になってしまうんですね。ラストちゃんがちょっとかわいそうですけれども。で、その後にですね、 今度は狭いケージじゃなくて大きなケージに仲間とか遊具とかを入れて、ラットちゃんがとってもリラックスできるような理想の環境っていうのを作ってあげたんですね。そうすると、ストレスが減ったラットちゃんはですね、なんとモルヒネ水を嫌がるようになったんですね。普通の水がいいとチューチュー普通の水くれっていう風になったんですねこれはなぜかというと、やっぱり先ほどと同じように、いろんなストレス環境に、置かれていたラットちゃんがですね、ストレスがなくなったことで、モルヒネを嫌がるようになったという風なことが考えられます。これは実験結果ではないんですけれども、私の経験を振り返ってみましてもですね、思い返せばストレスフルな時期に依存傾向があったなというふうなことを思い出します。私が占い依存になったのは、私もともと占い依存 でそれを自分で克服したというような経験があるんですけれども、妊娠がコロナ禍で発覚しまして、でその状態で会社員 でしたので、会社に往復2時間ぐらい電車に乗らなければいけないというような状況がありました。で、お腹の子とか自分がですね、いつコロナウイルスにかかるかわからないというような不安を毎日抱えていたように思うんですけれども、その時期にやっぱり占いっていうものに頼りたくなってしまってですね、一日中占いのことで頭がいっぱいというような時期が私にもありました。でですね、いざ出産を終えて産休育休に入ってしまえば、もう驚くほど依存は、ね、消えてしまったと言いますか、やっぱりストレスっていうのが依存に関係するんだなというふうに、身をもって思った、出来事でした。ではですね、今依存で苦しんでいらっしゃる方、中にはいらっしゃると思うんですけれども、自分が自覚しているストレスってありますでしょうか。まずですね、その依存しているものに対してやめなきゃやめなきゃっていうふうに強く思う、だけではなくですね、だけではなくというか、その前にですね、やめなきゃと思う前に自分にはどんなストレスがかかっていたんだろうかって、こんなストレスかかればそれは頼りたくなるのもわかるよなというふうに、自分のことを理解してあげるのが大切じゃないかなというふうに思います。で、自分で自覚できるストレスっていうのはどんどん減らしていけるように方法を考えていった方が、いいと思うんですね。とはいえですね、言うは易しですよ、ね、なかなかこの状況を変えようなんてできるものじゃないですよね、でもですね、今の状況はこう考えてみると、いいかと思うんですけれども、自分が選んだのが今の状況だというふうに意識してみるとどうでしょうか何言ってんだというふうに思われるかもしれないんですけれども、そうですよね、例えば会社員の方がいらっしゃったとして、その会社に行くのがとても辛いという方がいらっしゃったとしましょう。最初はですね、いろんなことを親とか周りの人に勧められて、この会社いいよみたいな感じで、入ったのは、あるかなというふうに思うんですけれども、自分で入りたかったというふうに思ったこともあるかと思います。で、その自分で選んだ、最終的にその会社に入るって決めたのは自分だというふうに、思ってみるとどうですかね。何かですね、メリットがあってその状況を選んだはずなんですね。例えば親に逆らわないようにしたら親に気に入られるかもしれないとかいうのもあったかもしれません、何があったかわからないですけれども、今いる状況は自分が選んだ状況だというふうに意識することですね。で、今の世界線では世界線の話をしだしましたけど、あなたが会社員の世界線が今現在進行している。で、隣の世界線にはあなたがカフェオーナーだった場合の、世界線が進行しているとしたらどうでしょうか。この、分割するその起点のところでですね、あなたは会社員の人生を選んだんです。カフェオーナーではなく会社員を選んだんですねでもカフェオーナーになる可能性もあった。 でもそれを捨てて会社員を選んだ、全てはあなたが選んだことですっていうふうに考えるとどうでしょうか、ね、何かやっぱりメリットがあって選んだはずなんですよね。でやっぱり安定しているとか、ね、親にもいい顔ができるとか、そういうふうに思ったかもしれないです。でもですね、それを今もメリットに感じていますかということをちょっと、自分の心に聞いてみてほしいんですね。 今いる状況にメリットを、今でも感じているかということですね。どうでしょうか。でもし今その昔感じていたメリットを感じることができなくなっているんだったら、これから無数に伸びた世界線をあなたが選び直していくことも可能ではないですか。だって会社員になるっていうことを選んだのも自分ですからね。今後の未来を選択していくのも全部自分に決定権が委ねられている。海外に行ってもいいし、サラリーマンを辞めて、まあ、カフェオーナー何回出てくるんだって感じですが、カフェオーナーになってもいいし、はい、農業をやってもいいでしょうそんな感じでいろんな可能性が本当に目の前に広がっているんだというふうなイメージを、強く持っていただくことで、まあ、いつでも選択し直せばいいんだっていうふうに、まあ、逃げ道と言ったらあれですけれども、他の道も無数にあるんだということを分かっていただくとですね、ストレスっていうのは結構消えていくものなんじゃないかなというふうに思います。仮にですね、今会社員でちょっとうつうつとした気分で会社に行っている方であってもですね、そんな可能性があるんだっていうことに気づいて、で自分にとって会社員って何のメリットがあるんだろうっていうことをもう一回考えてみると、まあ、改めてその会社員を選んでいる自分に対して、いい意味付けが できてですね、会社員でよかったんだ、これからも俺はこれでやっていくんだぞっていうような、ね、モチベーションがアップしたりするだろうし、もしくはやっぱり昔感じていたメリットは今の自分には感じないなというふうに思ったのであれば、別にそれから選択をし直せばいいだけなんです。はい、どうでしょうか。何でも自分で思った通りになるというふうに思えることができれば、ストレスっていうのも減っていくんではないかなというふうに思います。はい、まあ、依存って苦しんでいる方っていうのはその対象の物質に向きがちですけど、例えば占いなら占い、お酒ならお酒をやめようやめようというふうに思ってしまいがちなんですけれども、これはですね逆効果なんですね。はい、自分とその依存対象のものを否定しているだけで何の解決にもつながらないかなというふうに思うんですね。なのでまずはその環境を整えてあげるっていうことにも目を向けてあげるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日のお話は以上になります。まとめますと、依存になるのは個人の特性だけが原因じゃないよっていうことで、その中でストレスっていうのはとても依存と関係が強いんだよということをお伝えしました。で、ストレスを減らせるかどうかっていうのは、常に考えておきたいねということをお話しいたしました。いかがだったでしょうか。はい、この機にですね、自分の抱えているストレスがどんなものがあるか、はい、自分で選べ直すとしたら人生はどんなものにしたいかっていうのを改めて考える機会にしていただければ嬉しいです。はい、ここで、お知らせなんですけれども、私はですね普段占いジプシーの方々に、カウンセリングを行うことで、占いに翻弄されるのではなく自分で決定できるような、マインドを育てていくということをやっております。もしご興味がある方は概要欄の方からカウンセリングの、申し込みの URL 覗いてみてください。はい、ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。失礼します。